それでは聖書拝読ヨブ記38章1節から18節までです。旧約聖書の826ページです。じゃあお願いいたします。拝読いたします。主は嵐の中からヨブに答えて仰せになった。これは何者か、知識もないのに言葉を重ねて神の敬倫を暗くするとは。男らしく腰に帯を据えよ。私はお前に尋ねる、私に答えてみる。私が大地を据えた時、お前はどこにいたのか。知っていたというなら理解していることを言ってみよ。誰がその広がりを定めたかを知っているのか。誰がその上に計り縄を張ったのか。元井の柱はどこに沈められたのか。誰が隅の親石を置いたのか。その時夜明けの星はこぞって喜び歌い、神の子らは皆喜びの声を上げた。海は二つの扉を押し開いてほとばし、母の胎からあふれ出た。私は密雲をその着物とし、濃霧をその産着としてまとわせた。しかし私はそれに限界を定め、二つの扉に貫抜きをつけ、ここまでは来てもよいが越えてはならない、高ぶる波をここでとどめよと命じた。お前は一生に一度でも朝に命令し、明け物に役割を指示したことあるか。大地のへりをつかんで神に逆らう者どもを地上から払い落とせと。大地は粘土に型を押していくように姿を変え、すべては装われて現れる。しかし悪者どもにはその光も拒まれ、振り上げた腕はおられ。お前は海の湧き出るところまで行き着き、深淵の底を行き巡ったことがあるか。死の門がお前に姿を見せ、死の闇の門を見たことがあるか。お前はまた大地の広がりを隅々まで調べたことがあるか。そのすべてを知っているなら言ってみよ。
それでは神の親しき呼びかけと愛の招きと題しまして、白賀先生より説教を賜ります。どうぞよろしくお願いいたします。
はい、おはようございます。
おはようございます。
はい、じゃあ足はどうぞ楽にしてください。皆さん10月に入りましてね、いよいよ今年もあと3ヶ月、あっという間にあったかなという気もしないでもありませんけどね、本当に早いなということを思いますが、 今日はあの呼ぶ記のね38章を取り上げまして、いよいよあの神様の言葉がですね語られる場面になります。いよいよ呼ぶ記もね、そういう意味では、最後の佳境をね、まあ、迎えたということになるでありましょう。皆さんにもすでにお話してますけれども、10月ね、そして11月12月と残り3ヶ月ね、今年ありますが、それぞれ月始めに呼ぶ記をね、行っておりますけど、おそらく12月にはですね、あの終わるんではないかなと思いますから、まあ、今年をもってね、あの呼ぶ記は一応ですね、一段落するということになるかと思います。これからあの神様の言葉が現れてですね、そして最後に呼ぶがね、それに対してどのような思いを抱いたのか、まあ、結論的なことは皆さんもよくご存知だろうというふうには思いますが、しかしいろいろ長い、ね、議論があって、そしてここに至るまでゆっくりとお話ししてまいりましたしね、そしてこれからあの最後ヨブの、ね、結末へと向かっていきますが、おそらくあのこの3ヶ月を通してね、最後までお話を、まあ、させていただきまして、皆さんがどのようにねこのヨブ記を受け止められるかということでありますが、まあ、私の思いとしてはね、あの全てのことはわからないだろうなと思います。はい、私もまだね、模索しておる途中でありましてね、聖書の言葉は非常に深遠でありますので、全てのことをねこの12月までのね説教で理解できるかといえば、なかなかそれは難しいんではないか、ね、正直そう思います。しかしね、今ある段階で皆さんの心の中にね響くものがあれば、これがね一つ神様からのメッセージだというふうに受け取っていただきながら、まあ、しかしね、私が希望することは、まあ、ぜひあの呼ぶ記の学びをですね、あるいは呼ぶ記を思い起こすことをね、今後この3ヶ月終わってね、あ、呼ぶ記終わったんだということで皆さんの心の中に、ピリオドを打たないようにしていただいてね、はい、あのそのためにあの資料も作っておりますので、この呼ぶ記だけは再三ですね、この目を通しながらね、また何かふと思い出すことがあればね、この呼ぶ記のメッセージをまた聞き起こしていただきたいなというふうにね、私は思っております。まあ、それほどね神様の世界はそれこそあの深淵であり、まさに計り難いものがあります。かといって私たちがね到達できないことではなくてね、そこに向かって我々は、ね、常に向上していかなきゃいけない、ね、神様の心情をね探り求めていかなきゃいけないということは変わらないので、まあ、そんな意味で、まあ、ぜひこの呼ぶ記をね皆さんともにねこれからも深めていく機会があればなと思いますね。さあ皆さん、今日神様の言葉がいよいよ現れますけどね、読んでいただきました箇所は18節まででした。38章からずっとこれからね、38章39章と神様の言葉が続いて、で40章でちょっとね、ヨブとの対話が少しだけれどもありますが、またその後改めてね神様が、40章語られまして、ね、41章まで神の言葉が続くということになります。ですから大きく、まあ、前半と後半というふうに分けることもできますが、まあ、38章から始まったこの主の言葉はですね、4章にわたって、まあ、続いているということですね。さあ皆さん、そういう中でね今日この呼ぶ記学んでまいりますけど、皆さん10月になりましてね、秋の気配も深まってきて本当にいい季節になってまいりました、ね。4日ほど前には北海道のね利尻山に雪が降りました。利尻ご存知ですか？天空をつくね、北海道の利尻島にある山ですけどね、白川先生が若い頃からねいつも憧れて登った山だという、ね、ことを言っておられましたけどね、そこに初雪が降りましたし、その後には黒岳のあたりもね雪が降ったということで、もうね冬の便りも届いておりますけど、まあ、こちらはねこれから秋本番ということになりまして、皆さんもねぜひそれぞれ紅葉を、ね、めでていただきたいなと思いますが、まあ、しかし同時にねこの10月は暑い暑い、うん、クライマックスシリーズが いいんです、それがもう本質じゃないですか私は表面的だからクライマックスシリーズいえいえ、まあしかしね、巨人今日明日で運命が決するということだね。しかしジャイアンツはね11年間クライマックスシリーズが始まってね、今日まで一度も出なかったことはない、それが12球団唯一だということを聞きましてね、私ふと思いまして、あらソフトバンクってじゃあ4位の時もあったんだと思ってね、そう考えてみたら、まあ、手前ミスってありますけど、 巨人というのは強いんだな今年ワインですけど改めてねやっぱり巨人というのはこう伝統の力なのかなと思いながらね、でも今年は分かりませんよ、ね、もしかしたら初めて、ね、参加できないということになるかもしれませんけど、まあ、しかしね、個人的にはちょっと気になっております。しかしね、おっしゃる通りです。10月何が熱いかというか。これも選挙であります、ね、この度の選挙はね、本当に2017年、締めくくりにおいてね、あるいはこれから2020年、東京でオリンピックがありますけど、それからまたね、私はいつも言うんですけど、一つの国のね、国の体制というものは大体歴史を通してね、まあ、70年というものが大きな大きなね、節目になるんですけど、まあ、そう考えますと来年がね、北朝鮮とそれから韓国建国70年、そして再来年はですね、中国の建国70年ということで、いわゆるこの地上にですね、共産主義というものが生まれてからね、まあ、ロシア革命から70年を経てソ連がね崩壊していきましたけど、まあ、その後後を追うようにしてね、共産主義政権を作っていった中国であるとか、あるいは北朝鮮がね、まあ、建国から70年という大きな節目をね迎えていくのが、これから先のね1年2年という時間軸なんでありますね。まあ、そういう中でね、世界が大きく変動していくだろうなということを私は感じますけど、まあ、今日はねあまりこの選挙の話はいたしませんが、まあ、ぜひ皆さんね、関心を持っていただいてね、日本の行く末、世界の行く末をね注視していただきたいなと思います。またいつかね、選挙につきましてはね、お話しできる機会があるかなと思います。まあ、マスコミはほとんど本当のことを伝えないので、いつも言いますけど、今回の争点はね、はっきりしております、ね、安倍首相はそれ分かってますけど言えません、ね、言うといろいろと問題が起きます、そのことを皆さんにはまたねいずれお話しますけど、まあ、一つは10月には中国では共産党大会があるということです。そして11月にはトランプ大統領が日本に来られます。すでにティラーソン国務長官、アメリカの国務長官は中国を訪れました、こういうことが何もね無関係で行われてるんじゃありません。そして北朝鮮の高官が今モスクワに行ってます、ね、そして北朝鮮の高官がアメリカのトランプ政権の側近に早速いろんな形で連絡してます。しかしアメリカはそれを今拒否してます。そういうことも、まあ、皆さんちょっと小耳に入れといてください。いろんなことが起きてるんです。そしてその世界情勢を安倍さんはよく分かってます。おそらく誰よりも分かってます。これ皆さんご存じの通り、世界の首脳とここまで電話を含めた会談で親しくしている人は世界中にいないんですよ。おそらく安倍総理だけだと思います。ですからいろんなことを安倍総理は実は知ってます。でもそれは言えることって言えないことがあります。その辺もありますから、皆さんちょっとね、表面的ないろいろ今テレビで言われてることはもちろんそれいいんだけども、表面的なこととは別個の部分があるということをちょっと一つね知っといて、どうぞね、この選挙は大事な選挙だということでね、思っていただきたいなと思いますね、希望の党というね新しい政党が出来上がりますけどもね、あの党も皆さんがちょっと思っているのが少し違うんです、意図が。まあ言いませんけど、はい、若狭さんという方ね、私の先輩でありまして、中央方向で出た特捜部の、ね、方がいますけど、特捜部のには結構私もインタビュー行きましたよ、学生時代、ね、ですから特捜部ちょっと裏のことを私知っておるんです、はい、あの方特捜部長さん働いた方ですからね、そういうことを、ね、考えてらっしゃるからちょっと分かることもなきにしもあらず、ね、まあそういうことでね、それはそれで私たちね、また注視していただきゃいけませんけれどもね、先日ね、面白い書評がありましてね、まあ、一応書くも詳しいでしょう、塩野七海先生のね本がまた出ますけど、塩野七海知ってますか、皆さん。一応書くあれからまだ読んでます、ギリシャ人の物語。
読みたい、
まあ、ローマ人の物語全部読んだ。この塩野さんという方はですね、聞いたことありますか。イタリアにいらっしゃるのね。でイタリア語は堪能ですからね、もう原書でいろんな本を読むんですけど、まあ、とにかくこの方の書かれた書はね ちょっとあの皆さん普通のねちょっとしたあの作画書く本とはレベルが違います。何だと思います？
ちょっとだけ、
ちょっとだけこの方が書いたローマ人の物語というのは非常に有名になりましてね、はい、その当時はあのこれまさにね、あの政治の世界におけるね一種のバイブルではないかと言われるぐらいに政治家が読んだんですよ。で皆さん何なんでこのね塩野先生がねローマとかギリシャのことをね詳しく研究するかっていう、これ私一つ皆さん知っていただきたいことはね、イギリスのオックスフォード大学はねローマのことしか勉強しないんです。ローマとギリシャのことしか勉強しないんです。歴史といったらローマとギリシャしかやらない。どうしてかというとローマとギリシャを知ればねもう全部わかる。もう人はいつの時代も考えること行動することさして変わらないんですよ。ですからねもうありとあらゆる事象がローマとギリシャでは展開してますからね。でそれに対して人間がどういう対応したかということをね歴史は教訓として教えてくれます。だからローマとギリシャで起きてないことが世界で起きないというぐらいね、まあ、ちょっと実際言い過ぎな部分があるという方もいらっしゃるかもしれませんけど、ね、しかしそういう部分があるんですよ。ですからこの方はねそのギリシャローマこれもともと研究してまして、ここに全てのねヒントがあるんだっていう。でその中でねこの度もこういう日本のね突然の選挙もう冷静でございますこの先生はいうことですね。そしてあの鳩山さんという方が総理大臣になりましたね。鳩山総理、本人は宇宙人だと言ってましたけどあの鳩山総理が総理になった時に、ね、面白いことがあったんですよ。皆さん民主党政権にこう湧き立っておったんですけどね、この塩野さんテレビに出られましてね、めったに出られない方ですけど、たまたまテレビに出て、鳩山首相どう思われますかって聞かれたらね、何の答えだと思いますか。この答えが面白いんです。一言こう言ったんです。ローマだったらありえないわねと言ったわけです。ローマだったらありえないわねって言います。これで聞いた人はわからないの意味が、先生どういうことですかって、ね、ローマの皇帝ではね地元で人望がない人が皇帝になることはありませんローマの歴史ではでこれはね翻訳しますとね、自分の選挙区の選挙でギリギリでしか勝てないような人は一国のねリーダーにはなれませんっていう。つまり選挙区になんか変わらなくても大丈夫ね。そしてテレビが始まると選挙報道が始まるともうね8時開票速報以後10分以内に当選確実が出るような人でなければ普通総理にはならないんです。面白い観点でしたね。だからローマではありえないことが日本で起きてます。だから相番潰れるでしょ本当そうでしょ。そう考えたらねやっぱりローマの歴史は面白いんですよ、いろいろとね、はい、またいずれ私も時間があるとねちょっとこう学んでみたいなと多々ございますけどね。でそんな中でね面白い話が一つありましてね、こういうことが書いてあるんですね。現実的な考え方をする人が間違うのは、ね、私は現実主義者だと言って言ってる人いますよね。その現実主義的な考え方をする人が間違うのは、相手も現実的に考えるだろうからバカな真似はしないに違いないと思った時である。資産に飛ぶ言葉だね。つまりね、現実的なものの考え方やある程度理論的にものを考えたら理性的に判断できる人は相手もそうだろうと思うから間違える。皆さんこれをそのまんまどうぞね隣の送りに当てはめないといけないんですよ。我々はこうされたらこうするだろうと思っていた時に間違いが起きる。わかりますか。これは私がいつも言ってますけど、共産主義というものを知らないといけないとはそこなんです。我々は違うんです、発想が。だから我々はこうだと思ったその現実的な考え方を相手もしてくれるだろうと思った時にね大変なことが起きる。面白いね、これ言ったのはね中世のねルネサンス期の政治学者マキャベリーという人です。 ね、そしてまあね、この細野さんが何を言ったかというと、細野じゃないや、塩野さんが何を言ったかというと、こう言ったんです。日本にとって最も重要なことは二度と負けないことです。こういう発想がね、国政というものに向けてのメッセージだと思うんです。日本にとって最も重要なことは二度と負けないことである。勝たなくてもよいが負けないことだ。もう私しみるね。こういうことを本当にこの方の議員にならないけど、こういう人が希望の党の党首だったらどうなるんだろう。もう大所高所からね、世界を見つめるこの視点というものをね、やっぱりあの持つことの大切さ、世界を見ているから、ローマを見ているから、ギリシャを研究しているから見えるこのものかもしれないけど、こういう人は非常に貴重なね、貴重な存在だなと思ってます。まあ興味ある方はこの方の本を読まれて、いろんな本を出されてますのでね、ぜひねちょっと目を通されたら、差し詰めマット買うのはいかがなものかと思う方は図書館から。さあ皆さん、今日はね、そういうことで呼ぶ気入っていきますけれどもね、いよいよ皆さん38章でありまして、どうでしょうか、この38章から始まった神様の言葉を読まれながらね、どんなことを、まあ、皆さん感じられたかなと思いますが、まあ一つ言えることはね、ここで神様が現れて、そして呼ぶに向かって、何を語られているのかということでありますが、38章からずっと読み進めていきますと、基本的に呼ぶに対して問うているんですよね。問うている、神様の側がヨブに対してある意味で質問しているわけですね。はい、それでは皆さん今日の箇所をちょっと、見ていきたいと思いますけれども、まずね38章始まりまして、主の言葉が現れます。はい、38章の1節に、主は嵐の中からヨブに答えて仰せになった。はい、この嵐というのは聖書の中にたびたび出てきますけど、神様が現れる時の一つの象徴的な現象であります。嵐の中からという、ね、この表現、まあ、つむじ風というふうに訳してる場合もありますが、とにかく自然現象として神様が現れる時、このような現象を伴ってね、神様が顕現される。モーセの時にもね、雲が現れるとかそういうことがありましたけれどもね、まさにこういう一種の自然現象を伴いながらね、神様は現れてくださるということですね。さあそこでその主がまず語られたことは、これは何者か、知識もないのに言葉を重ねて神の経輪を暗くするとは。これは前回ちょっと触れましたね。この箇所はこれは何者かというふうに普通に読んでいくと、ヨブに答えて仰せになった、これは何者かですから、当然この何者かと言われているのはヨブのことだというふうに思いますけど、まあ、前回私もお話しましたけど、これはヨブのことではありません。もちろんヨブだと解釈する仲介書がほとんどです。しかしそうではなくてね、このものはというこのという表現は代名詞ですけれども、一番近い名詞を受けてこのものというのが文法上の理解ですから、ちょっと一番近いところで語った人っていうのはエリフなんですよ。ですからもちろんヨブに対して神様は語りかけますが、その前にこのものはと言ってエリフのことをまず語ったんです。つまりね、ヨブのことを神様はこのものとは言いません。それはまた後でお話します、ね、そしてその後で神様は何を言ったかというと、ヨブに向かって3節から話すんですね。男らしく腰に帯寄せよ。はい、この腰に帯をするというのはね、何かこう戦う時とか、あるいは何かの競争するとかね、あるいは重大な一つの作業に出る時の、まあ行動を始める時の姿勢です。腰に帯をするっていうのはね、ですから神様がここでヨブに対してね、腰に帯寄せよというのは、これからいよいよね、大切なあなたとの話し合いがあるという、まあ、ここでは一種のね論争になるわけです。まあ、論争といってもよくは答えられないわけですから、論争にはなってませんが、しかしそういう論争を神様の側から見ればヨブに迫ろうとしていますね。先ほど言いましたように、ヨブに質問していくわけです。それに対して答えなさいということで語りかけていきますから、ヨブに、さあこれから私が語りかけることについて、問うことについて答える準備をしなさいという意味でね、腰に帯を背負うとこう言ってるわけです。 そしてそれが具体的にその後に出てきます。私はお前に尋ねる、私に答えてみよう。もちろん神の言葉、主の言葉でありますから、日本語でこれ訳した時にね、皆さんがどんなイメージを持つか、神様の威厳とか、あるいは神様のね、この超越性とかね、そういうものを感じる言葉かもしれませんね。私はお前に尋ねる、私に答えてみよう。もちろん神様がヨブに対してそのような形でね、威厳を持って語りかけているということは分かりますけど、まあ、これが一体どういうことなのかっていうのね、また後でお話しします。はい、じゃあ一体何を尋ねたのかと言いますと、それが4節から続くんですね。で、実はこの38章もそうですが、この後ずっといろんなことを神様はヨブに語ります。で、それが多くの場合に疑問形になっていてね、そしてあなたはそれを知っているのか分かっているのか、もし分かっているなら、知っているなら答えなさいと言っていますよね。はい、まず最初に何を言ったかというと、私が大地を据えた時お前はどこにいたのかと。知っていたというなら理解していることを言ってみよう。皆さん、こういうことを言われるととてもね、それは答えられないでしょう。大地を据えた時どこにいたの。生まれておりません。私たちは最後に作られたものであります、ね、一体どこにいたんだと言っていますよね。まあ、普通考えればこれは神様が天地創造の御業をね、成してきたこと、神様ご自身の口で語っているわけです。私が大地を作った時、はい、この後海を作りますよ。海を作った時どこにいたの。海を知っているか、海の大きさを誰が決めたのか、その海の水に向かってここまではいいけれどもこれ以上行ってはならないと誰が決めたのか。皆さん、この海岸線というものは誰が決めたのか、ね、不思議ですよね。我々は普通に考えれば、別に何もそんなこと考えても普通にこのまま自然になってるんだと思う。聖書にはこう書いてあるんですよ。ちゃんと水は一つところに集まれ、そして乾いた地が現れよと書いてある。とてもさ、乾いた地と水と分けておられるのは神様です。どうでしょう。その間、皆さんこれから海に行ったらね、波が来て、さあ、あ、神様ここまで、ね、大潮の時はここまで、干潮の時はここまでと誰が決めた。そのように考えて海の波をもし眺める心が皆さんあったらね、この一つ一つの波のね、音が、ああ神様がここまでと言ったんだな、じゃあその言ったそこまで行ってみようか。行き過ぎると濡れます。でもそういうのになっておるんだと言うんですよ、ね、そう考えてみたら皆さんね、自然を見る目が変わるでしょう、ね。ここに書かれてあることはね、まさに大きな大きな話かもしれませんけれども、まず全ての根本、天地創造の御業について神様は語られましたね。はい、続けてみましょうか。五節、誰がその広がりを定めたかを知っているのか、誰がその上に剥がり縄を張ったのか、元井の柱はどこに沈められたのか、誰が隅の親石を置いたのか。これ古代のね、一つ世界観に基づいていますね。で、やっぱり古代は地球というものはね、丸いんではなくて、やっぱ平らだという意見、地面は平らだというふうに思ってましたから、その平らな地面を下で一生懸命柱で支えているという世界観があります。ですから、その柱を置いたのは誰かと言ってるんですね。支える柱で、さらにその柱を支えるためにはね、住石がいるんですよ。その住石は海の底に沈められていると思われていたので、じゃあ一体それを沈めたのは誰なんだ。しかもそのようにして大地が広がり出来上がった時に、ね、あなた方はまだいなかったというんですよ。それを喜んだのは神の子らであった。これは御使いのことですけれどもね、天使たちは喜んだんだ。はい、9節から今度見ると海の創造について書いてあります。 一つ一つね、皆さんちょっと紹介するのはまた皆さん読んでいただきながらね理解できるかなと思う部分もありますので、ちょっと私大まかなことだけお話しますけどね。はい、38章ちょっと見ていただきますと、4節から7節で大地の創造について語られました。8節から11節が今度は海の創造。はい、11節にありますように、ここまでは来てもよいが越えてはならないというね、海に対する境界も作ってくださった。でこの海がね、母の胎から出てきたという表現をしてますから、まるで赤子のように、神の前にね、海というものは赤子のような存在として描かれている。あの当時の人々、海は怖い存在なんですよ。恐怖する存在。我々にとってはね、海はあるんで親しみがあるかもしれないけど、昔の人は海というのは、荒れ狂う海というのは非常に恐怖の対象だったんですよ。それをね、まるで赤ん坊のように産んだんだというこの表現はね、神様のね、やっぱり偉大さをね、一つ表しているだろうと。その海さえも私の赤子である、ね。まあ、詩的表現だから素晴らしいなと思うんだけどね、その赤ちゃんのね、着物には蜜運を準備した。その産着としたのはね、濃霧である。濃い霧が現れたらね、あ、これは産着なんだ、思ったことありますか？え？わーっと雲がねやってくるとね、あ、これ花着なんだ。そんな思いで海を眺め、山を眺め、ね、湖を眺めてみたらいかがなものか、ね、そう思うと先日大正池を通って槍ヶ岳に行くときにね、濃霧がずっと大正義も覆っておりましたけど、あれは産着かそんなこと思いました。まあ詩的だけれど素晴らしいよね、もう本当ね。そして次にね、12節からは今何を言ってるかというと、昼と夜の創造について話しています。昼と夜、ね、まあ、ここにももちろん朝という言葉が出てきますけれども、朝を作る、朝に命令する、まあ、同時にこれ夜を前提としていますから、まあ、聖書でいうところの光と闇を分けられたという、ね、最初の創造と同じような意味ですね。でもこれも面白い表現ですね。お前は一生に一度でも朝に命令し、明け物に役割を指示したことがあるかという。朝に命令するって、ね、我々はその日の出を見てね、日本人はご来光大好きですからね、ご来光を見て感動することはありますけど、そのご来光に向かって足をこうしようという命令したことはありません。命令するようなそんな立場でもないし、そんな発想もないでしょ。あけぼのに役割を与えたか、どんな役割ですか。こういうこと聞かれてヨブは何と答えるんだろうかね。そして今度16節から見るとね、世界の一つの限界点というものを示しているんです。この世界には一つの限界があるんだ。広がり、深さ、ね、高さに限界があるけど、その先のところまであなたは行ったのかと言っている。海については深淵の底を生き巡ったことはあるのかと言っている。大地の広がりについて隅々まで調べたことがあるのか。はい、この広大な世界の限界というものがもしあるとすれば、その橋の橋まで行ったことがあるのか、その広さを隅々まで調べたか、海の底の深淵の最も深いところに行ってみたか。そして今日はそこまで読んでいただきましたけども、その後も続くんですね。19節から今度21節までは光と闇の住みかを知っているかという。面白いですね。光と闇の住んでいる場所を知っているか。これも当時の世界観だけど、光とか暗黒というものは、ね、別々にね、実はあの住んでいる場所があったと思われているんです。住みかがあるとね。だから光の住所を知っているか、光に住所があるの、闇の郵便番号を知っているかそこに手紙を書いたことがあるのか、電話番号知ってるなら言ってみよう。まあ現代的にもそうでしょ。メールアドレスを言ってみよう。知らないだろう。しかし神様はおっしゃる。私は光に毎朝メールしておる。 ヤムにも先日手紙を書いた。熱くなりましたね。そして22節から自然現象をずっと書いていきますよ。22節から24節ね、雪、そして次はあられ雪の蔵、あられの蔵と書いてあるでしょ。雪やあられが貯蔵されているところを知ってるかと言ってる。弟子さんに雪が降ったらどっから来たんだ、どこに貯蔵しておったか知ってますか、ね、雪のね倉庫があるんです、あられの倉庫がある。あられはひょうとも訳されてますから、ひょうという訳もありますよ。ひょうの倉庫があるという。うわひょうが降ってきたって日本人はびっくりして、大きなひょうが降ってきた、もう倉庫開けただけの話だから別に驚くことないんそしてね、これあとずっとね、稲妻のこと、雷槌のことね、雨がどこから来るのか、梅雨がどこから来るのか、氷はなぜ張るのか、星々星座はどうなっているのか、これずっと神様話されている。いいですか。22から24節、今言ったのは雪とあられと稲妻でしょ。25節から30節は雨、梅雨、氷です。25から30節が雨、梅雨、氷。そして31節から38節は星座、星の星座、それから雲、そして最後にね、ちょっと38節に行く前に、あの神様が自分の知恵について話されますよね。知恵、これはちょっと自然現象とは違いますけれども、知恵について少し話されています。で一応ね、38章は今言った38節までが大きな自然現象について神様が語られ、それについてヨブに知っていることがあるなら答えなさい、このようなことは理解していますか、分かっていますか、言ったことはありますかと言ってヨブに問うてるんです。大きなね、自然現象について。そして章は一緒なんですが、39節からちょっと変わるんですよね。同じ38章ではあるけれども、だからまとめ方としてはね、39節から次の39章はまとまりとしては一つになるので、章がねちょっとまたがってしまいますけどね、大きな区切りはね、38章の38節までで、今言った自然現象に関わることを神様はずっと尋ねられた。で39節から今度はね、具体的に動物のことを言われるんです。で39節を見ると、まず目獅子が出てくる、獅子のことが出てくる。41節にはカラスが出てくるね。そして続くように39章もずっと動物が出てきます。また皆さんチェックしてみてくださいね。39章ヤギが出てくる、メジカが出てくるね、ノロバが、野生のロバが出てくるかと思えば牛も出てきます。そしてもう動物がたくさん、ダチョウだとか馬だとか、もうそのね動物について尋ねる。そしてそこで一段落して、ヨブと短いけれども対話があるんですね。それが次の40章だということですね。はい、で40章以降またね、次回お話できるかなと思いますが、一応簡単にだけ触れておきますと、40章で一段落すると、40章またそこにね、ヨブとの短い対話がありますよね。すると6節からまた主は嵐の中からと言ってヨブに語ります。でここもね、ヨブに対して語っていること、これも質問形式です。それが41章まで続くんだということですね。はい、で今日はそのね、細かいどんなことを神様が尋ねて、どんなことをヨブに対して問うているのかということをね、触れることが細かい意味で の趣旨ではありませんので、これはこれで一つね、細かいことを話せば面白い内容はあるんだけれどもね、今日は皆さんにタイトルをつけましたけどもね、いよいよ神様が現れました。ヨブに答えるんです。これをもって皆さん何を思いますか。先ほどヨブに対して神様が語りかけた言葉ね、それはある意味では神様の威厳を感じるようなね、そして 嵐の中からやってきた神の言葉はね、非常に厳粛なまでの、ね、響きを持って、荘厳なまでの響きを持ってね、ヨブの心に届いたかもしれない、そんな風に思いますよね。知っているなら私に答えなさいというこの問いかけですから。しかし皆さんどう思います？私はこの神様が現れて、そしてこれからね、ヨブが質問を受ける内容、まあ今少し紹介しますけど、どれ一つ取ってね、答えられないことを神様は聞くんですよ。つまりヨブにはわからない、ヨブには答えられないことをあえて神様は聞いています。でこれをもってヨブがね、何かいろんなことを自分は分かっているんだ、いろんなことを自分は知っているんだ、だから3人の友人たちはそれぞれがそれぞれにさまざまなるね観点からヨブに対してあなたが今受けている苦難の意味を解こうとしてね、語ってくれたわけでしょ。3人の友人それぞれ立場は違うかもしれないけど、まあ、因果律というね絶対的な一つの法則を元にしてヨブに対して語り続けましたよ。しかしヨブはそれを聞くたびにね、そんなことは私は知ってるんだ、もっと言えばもっと私の方が知っているんだと言って友人たちの言葉に対して心を閉ざしていくようになります。まあ3度にわたる論争を皆さん見てきましたよね。そしてエリフが今度別の観点から話をしたっていうのが前回ありましたけども、そのエリフのことについてもヨブは何も答えない。つまりヨブは一見ですね、3人の友人やエリフが言っていることでは全く納得しないばかりか、もうエリフに至ってはもう相手にしていない、そして私に答えられるのはもう神様しかいないというふうにねヨブは思っている。そしてそれは何かといえば、今言ったように自分はいろんなことをよく知っているからね、もうこれを持ってね神様と神様との問答に行き着くしかないんだ。これは一見皆さんどう思われるかというと、ヨブはある意味でね、ある意味でですよ、傲慢だというふうに言われてきたんです。神様と論じ合わなければ解決しないと言ってね、まあ、神様にね談判してるわけですから、まあ、自分の立場とか自分の位置もわきまえずね、神と対等の位置でね戦おうとしている。でさらには神を法廷に訴えると言ってますから、もし天に法廷があるとすればね、自分が訴える側で、訴えられるのが神様でしょ。そう考えたら皆さん、その法廷においてある種対等の立場に立っているということになるんです。で、これは非常に尊大な姿勢ではないか。ね、ヨブは全てのことを何か分かっているかのように考えている。そして、もちろん分からない部分がないわけじゃないよ。でも、少なくとも3人の友人やエリフの言ってることなんかもう分かってるんだ。だから自分の問題を解決するのは神様しかいない。しかしその神様を答えてくれない。だから神様を訴えて天の法廷で戦うんだ。これ皆さん表面的に読んだらすごくよくはね、ちょっと傲慢で、神様と対決しようとしている。だからここで神様が何を言うかこの世の目っていうことですね。誰に向かってそんなことを言うのか。よくもよくも私と対決しようと思ったもんだ。もしそういうことを言うんだったら、さあ男らしく帯を寄せよ、じゃあ行くぞって言ってですね、大地を据えた時どこにおったのかと神様が語ってね、ヨブのある意味における、まあ、傲慢さとかそういうものをね、神様が一つ一つ質問しながら心を砕いてヨブを謙遜にさせていった。ヨブは答えられない多くの質問を受けた時ね、ああ自分は何もわからないのに、何も知らないのに神様に向かっていろんなことを申し述べておりました、私は本当に浅はかでございましたと言ってね、謙遜になって神の前に頭を垂れて、すいませんでした、もう私は何も言いません、もう結構です。高見さん緩めない、何が結構だ、もう一遍言うぞってバーンって言うんですというふうに思うんですよ。もう皆さんでも流れが分かってますよね。そうだろうか本当に。 私はそんなこと全然思わないんですよ。神様はそんなこと思ってます。私がなぜそれを思うかというとね、先ほど言いましたヨブに対してまず神様は嵐の中から、いいですか、つむじ風の中からお答えになるんです。もう私は思いました、ヨブはね、神様が答えてくれた、もうこれだけでもうほぼ解決する。これが皆さん今日ね、一つ分かっていただきたいこと。ヨブは苦しんでるんです。その苦難の意味が分からないんです。原因も分からないんです。だからそれをまるで求めているかのように一見皆さん思うでしょう。でもヨブは苦しんでいるけれど、多くのものを奪われたけれど、確かに彼はその理由は知りたいとも言っているけれど、結果的にはヨブの苦悩はどこに行き着くんですか。神様との関係がどうなったんだろうという。もしこのヨブが神様を全く信じていない、あるいは信じていたけれど、これだけの苦難が襲ってきたんだから、もう神も仏もあるもんかと思ってたら、神に祈ることなんかしませんよ。苦しい時こそ神様に祈るのが本当の信仰のね、姿でしょう。苦しかったらもう神様もう嫌です。いいことがあったら、あ、神様神様苦しいことがあってもね、神様のところに人は行きますよ。でもそれは解決するし、自分のいいようになるから行くんであってね、自分のいい通りにならなかったらその神様を捨てるのが人間です。そうでしょう。だから皆さん、受験の時にいくつの神社があるんですか。もし皆さん高校受験で落ちた神社にね、こう大学受験の時にお参りします。この神社で学業成就お守りもらって高校受験落ちました、もう一回この同じ神社で学業成就大学受験します、する。なんか別に警戒しなくていいんですよ。どうして皆さん、あの菅原道真のね、天満宮に行きたいんですか。学校の神様ね、受かれば行くんですよ。でも受からなかったらね、この神様力がないと思うでしょ。自分に持続がないと思わない。これが問題です。我々はね、もう常にこの自分のね、自分の思いがね、神様とのね関わりにおいてある種正当であるということを内心ですよ求めてる。だから私はよく思うんです、皆さん、我々は神様に説教される立場であって、神様に説教する立場ではありませんね。でもね、時々の神様に説教する人がいるんです。ヨブはね、神様との関係を絶対切ってない。だから私は思いました。つむじ風の中から神様が現れた時に、ヨブは内容どうでもいい。神様が現れた。来てくださったっていう。皆さん、この信仰に私はね、本当に憧れます。私もこの話をちょっと忘れられない一人のね、お方の証があって、その方が呼ぶ気を話してください。ここでね。で、その方はね、結婚されてね、そして家庭を持たれてね、もちろん教会でそれなりの聖職の立場にいた方ですけどね。ところが奥様がね、ある時ね、ある病に、ちょっと精神的な病になってしまって、もう家がぐちゃぐちゃになってしまった。これでもそのご主人は大変です。一方では教会の聖職公務があるでしょ。しかし家庭に戻ると家庭がもうめちゃめちゃなんですよ。でそんな中でね、もう祈り祈りね、御言葉にね答えを求めてね、本当にこのヨブではないけれどね、苦難の中にやっぱりあった。でね、その生活が何年も続いた時にね、もうとうとうその方はね、なぜこんなことになってしまったのか、そして自分はね、本当に神様を信じて、で聖書を学んで信仰生活を今日まで続けてきた。でその相手の方はもちろん信仰を持ったんですよ。信仰を持った方ともにね、一緒に新しい、ね、出発を家庭を持って出発した。しかしそういう現実を、ね、見せられた時に、 ある種の苦しみというのが日々襲ってくる、悩みが日々襲ってくる。でその人言ってました、もう自分はもう本当に限界にやってた。そこである時ね、山に登ってね、神様に祈ろうと決めたって。これで夜ね、夜そのある山に登ってね、神様に心からのね祈りと叫びを持ってね望んだ。そしてその山を登る前に一つの決意を心に固めたんです。この山に登って神様に出会えなかった、私は山を下る時信仰を捨てよう、まあ、そこまでね追い詰められてたんですよ。そして山に登ってね、暗い中ね、本当に心の叫びをね神に訴えて神様の前に祈りました。どれぐらい祈ったんでしょうかね。何の答えもなかった。そしてね、ああ神様は答えてくれなかったって言って、ね、そしてもうね自分はこの道を行けないんじゃないかと、ね、そして山を下っていこうとした時ですよ、自分のね下っていこうとするその背中越しにね、神様が自分を抱いてくれた。もううわーっと神様のね霊気がやってきてね、そしてその自分をうわーっと抱きしめた。それをね感じたんです、その方。何も答えられたわけでもないし、自分の苦難の原因もわからないし、とにかくね感じたのは神様が自分を背中から抱きしめてくれた。そしてその時にも泣き崩れてね、その人は思った、神様がいらっしゃる。では何も解決したか、何も解決しない、でももう終わってるんです、その人の中で。これ皆さん、私ね聞いた時にその方、ヨブ記の話をされながら自分の証をしてくださったけど、ヨブはねこういうことなんだよ。神様に答えて欲しかったわけでしょ。でもずっと沈黙だった。この沈黙が苦しみなんですよ。しかし皆さん、もうね内容どうでもいい、神様は嵐の中からヨブに答えたんですよ。もうこれだけで読むわね、はあ、というか神様は私を見ておられた。この喜びとね、この神の臨在を感じたその恵みの中にね、もう埋もれるほどの喜びをねヨブは感じてるんです。そして皆さん、さらに追い打ちをかけるように神様ヨブに何と言ったかというと、ヨブはもう本当にこれで涙を流しおえつして感動のあまりにね天を見上げたと思う。神様はヨブにこう言ったんだよ。私はお前に尋ねる。もうすごいね、私もこの言葉でだけで皆さんひっくり返ります。神様がねこの癒しいしもべヨブにね、私はお前に尋ねると来た。なんと親しい呼びかけですか。私に答えてみよう。もう私はこれだけでね、このヨブ記は神様の本質的な啓示として理解されるべき内容があると。私は尋ねる、お前に尋ねる。私が天地創造を始めた時お前はどこにいたのっていうからね。もうこれだけでヨブはね、私はあなたの心の内におりました、あなたが作られる前に大地を据えられた時に私はまだ生まれておりませんでしたが、あなたがきっといつの時にか私を生み出してくださるであろう、その思いであなたのうちにいたんでしょう。 もうね、私とお前とというね、この語り合いの中にね、ヨブは今まで思ってきた苦しみや悩みや葛藤がまるでねなかったかのように、皆さん分散無償していく、これがねあったと思いませんか。ヨブが高ぶっていたのがね低くされた、もうそんなヨブと神様との関係違いますよ。もう神様ヨブをね親しく抱きかかえる、まるでその方の証のように、本当に背中から歯がゆきめして、ヨブよ私は大調整の時お前どこにいたのっていうね、このこ私はもう親しき呼びかけです。もうこういうね神様との関係を皆さん作りたい、もう神様に言われたい、お前はどこにいたの。皆さん、神様からどんなことを言われるかが問題ではありません。神様があなたはお前はと言ってくださるね、この人としてね、私が神様との間でまさに親と子として人格で交わることのできる恵みがありますか。いいですか皆さん、聖書の中で特に旧約聖書の中で神様はある意味で我々をしもべのような立場で預言者を通して教育していきますよ。ヨブのようにこのような愛の交わりがあるでしょうか。これイエス様が開かれる道なんですよ。だから私はいつも皆さんにね、このヨブ記がとても大切だっていうのはそこなんです。そして皆さん、もう一つ大切なことを話すとね、ヨブに対して神様はヨブの質問に何も答えないし、ヨブの疑問に一つも答えてないでしょ。でも考えてみてください。そのようにしてヨブに現れた神様がこの38章から41章まで、皆さんこれが読んでると分かると何のヨブの苦難と関係があるのかなと思う質問ばっかりですけどね、最後にはワニやカバまで出てきますけどお前カバ知ってるか面白いね、もう今度動物園でカバとワニを見ないでね、そんな話をずっとするんですよ。でも皆さん、38章から41章まで聖書の中で神様がこんなに長く話してる箇所あります？一人の人に向かってこんなに長々と語ってる場所ありますか？ありませんよ。ヨブにだけ神様は4章もかけて答えてみよう、聞いてあげるかお前知ってるか、見てきたか、尋ねたかと言ってね、ヨブにずっと語りかける。もう思ったの、ヨブと神様のねこのデートが一番長いいいね、もうヨブにこんなにコンコンと神様天地創造の話をしてくれて、そして神様ユニークですよ、カバの話をするんだからカバ知ってるかね、38章、神様は嵐の中から荘厳な意向を浴びて天の陶器彼方から現れて小さき呼ぶに向かって呼ぶよ、何を言うかお前知ってるのか答えてみようって言ってね、呼ぶが、いやすいません、まあ、そんな呼ぶじゃありません威圧し答えられない質問し我々を謙遜ならしめてね、へりくだらせて、そして神の威信と神の権威を持って呼ぶよ我に何を問うか、自分の身分をわきまえよ、こんなね神様ですか。こんな怖い神様じゃありません。アバ、イエスの言う神様、アバ、本当ですよ。この呼ぶに現れた神様はね、そういう親しい呼びかけをした、私はお前に尋ねるというこの親しい呼びかけをし、そしてこれからね語ることは また来週、来週、来月の話ですけど、これ覚えてください。愛の招きです。全然関係ないことのように思えるかもしれないけど、この38章から41章に語ったことはまさに神様の愛の告白です。愛の招きをしたんです、ヨブに。だからヨブはその神様の愛を、愛の告白を聞いてもう愛に酔ってしまった参ってしまったんです。さあ皆さん、来月愛に酔うことはどういうことかということをまたお話します。愛に酔ってしまったので、ヨブはね、初めてね、私はあなたを見ました。という告白になったのよ、ね。もう私はね、皆さん、こういう神様との出会いをね、聖書がね、掲示しているということ、なんと素晴らしい神の恵みの御言葉だろうかと。こうやって神様はね、私たちに実は聖書を通して本当の神との出会いは何か、本当に神と私たちとがね、親しく愛の招きの中に入れられるということはどういうことなのかをね、教えてくださってるんだと思った時にね、もう読む気ね、ここだけ取ってもう胸にポケット入れて寝てもいいぐらいの本当に皆さん、神の言葉は神で蜜よりも美味しい、ね、そうじゃないですか。皆さんは思わない？もうこういう話をどこで聞けますか、聖書以外に、ね。私は思うんですよ、これこそ皆さん希望の塔です塔といってもこの塔だからね、本当にそこに希望があります、ね、そこに愛があります。それこそ我々が生涯をかけて求めるものでしょう。ヨブはね、もうここでどんな風な心の中にね、感動と喜びと恵みに満ち溢れるね、体験をしたのか想像するだけでね、ああもう遠くから見たら悲惨で悲惨でね、ゴミ捨て場の中に 寝ていたヨブがね、その顔がどんな風な子だろうかと想像するとね、もう神の声を聞いた瞬間、ヨブの目は蘇ったのよ。皆さんどうですか、ね、呼ぶ気は随分と皆さん今まで思ったことと違うんじゃないかな、ね、でも今日語ったことはね、語ったことはさあ皆さんがどう受け止められたかだけれども、ね、いろんなことをもちろん呼ぶ気は言われていること多々ありますからね、どういうふうにして呼ぶ気を理解するかっていうのは、ね、それぞれあると思いますけれども、私はこういうふうに思います。もし皆さんがね、ああ呼ぶ気というのは本当にそういう世界を説いてるんだということをね、もし心の中でね、ああアーメンだと思っていただければね、これをこれで本当に心をね、一つ共有できることになるかもしれません。でもね、私は別に共有するつもりはないので、皆さんの本心が全てを知っている、ね、神様は皆さんに本心を与えました。本心は本当のことを求め、それに渇き、そしてそれを知れば満たされるようになっているので、誰が言ったから彼が言ったからではなくて、皆さんの心が本当に神の愛に酔った時に、ね、それが真理なんです。恐怖ではありません、威圧するものでもありません、ね、我々もただ愛に酔わしめるもの、ね、これが聖書の御言葉であります。愛以上に強いものはないので、ね、まあ、そのことを思う時にね、この呼ぶ気は本当にそういう愛の啓示の書としてね、皆さんどうぞ受け止めて、まあ、あと2回ありますけれどもね、このような流れで最後ね、まとめていきたいなというふうに思ってますから、どうぞまたね、11月12月とね、足を運んでいただいてね、呼ぶ気を皆さんのね、中のしっかりとね、理解し紹介していただきたいなと思います。まあ、しかしね、何度も言いますけど、本当に深淵な書なのでね、皆さんがまだまだ気づかない、分からないところたくさんあるかもしれません。詩的表現の中に本当に細かく神の愛が散りばめられていると思うので、それをまた拾い集めるような思いでね、呼ぶ気とはどうぞ皆さん向き合っていただきたいと思いますよね。 うちの先生も呼ぶ気3度か4度ね、何度だったかな、講演されたぐらいですから、ね、ぜひそういう意味で、これからのね、呼ぶ気を皆さんにとっての大切な一書としてね、ここに受け止めていただく、それが切な私の願いであります、ね。はい、それでは皆さん、賛美を下げていきたいと思います。それでは今日は530番をね捧げてみたいと思います。はい、賛美歌の530番、はい、それじゃあお願いします。